こんにちは。今レジュメを配っていただいてますので、それが行き渡ったら、開始にしたいと思います。ちょっと皆さんのバックグラウンドを教えていただきたいんですけれども、まず今朝の午前中のシンポジウムに出席された方どれぐらいいますか？はい、はい、了解です。4割ぐらいですかね。分かりました。あと、これまでに私のワークショップに出たことがある人どれぐらいいらっしゃいますか？あ、これはごくごく少数ですね。分かりました。はい。それではですね、行動療法学会の会員の方どれぐらいいらっしゃいますか？これもごく少数ですね。はい。では認知療法学会の会員の方どれぐらいいらっしゃいますか？はい、了解です。大体それぐらい聞けばいいですね。はい。じゃあ、アクト関連の本を読んだことがある人どれぐらいいらっしゃいますか？はい。じゃあですね、行動、活性化療法関係の本を読んだことがある人どれぐらいいらっしゃいますか？はい、了解です。はい。じゃあ、臨床行動分析の ABC という本を読んだことがある人どれぐらいいらっしゃいますか？パラパラですね。分かりました。はい、大体じゃあ、あんまりそれほど今日の話題については、あまり勉強したことがない方が多いという前提で進めていきますね。レジュメ行き渡りましたか？一応2時20分に一度、休みを10分ぐらい入れる予定でいきます。どこまで行ったらそうなるかですね。はい、ではよろしいですかね。それでは、今日の、ワークショップ始めたいと思います。今日のワークショップはですね、新世代の認知行動療法ということで、行動活性化療法とアクセプタンス&コミットメントセラピー、アクトといわれる治療法を中心にというお話をしたいと思います。あ、そうそう、もう一つだけちょっと聞かせてください。私が書いた本を読んだことがある方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、これはそれぐらいいらっしゃるんですね。それじゃあ、新世代の認知行動療法という本を今年出版したんですが、これを、読んでなくても持っておられる方どれぐらいいらっしゃいますか？だからですね、分かりました。はい、じゃあ、話を進めていきますね。まず、認知行動療法っていうのが何かっていうことですね。これも、行動療法学会、認知療法学会に入っておられる方それほど多くないので、少しご説明していった方がいいと思うんですが、症状や問題行動に焦点を当てている、これは、プログラムオリエンティッドな治療だっていうことですよね。プログラムオリエンティッドな治療 で症状や問題行動を改善し、セルフケアを促進するために、非適応的な行動パターン、思考パターンを系統的に変容していく、治療法だ、治療体系だということになります。それは行動科学的治療法とここでは書いてありますが、科学的であることを、非常に重視しているということになります。これは臨床心理学的な、介入法の中では必ずしも、その科学っていうものを、どこまで前面に出すかっていうのは違っていますので、認知行動療法っていうのはかなり、科学的であることを、重視している、治療体系だっていうことになりますよね。で、ここに書いてある、のは生活習慣への教育的働きかけ、リラクセーション法だけでは効果が不十分な場合に適用される、これはね、一般的に例えば認知行動療法が対象にするような問題っていうのは、いろんな問題ありますけれども、うつ病とかね、不安障害とか、あるいは摂食障害とか、さらには、肥満とかね、糖尿病とかそういったものも対象になったりしますよね。それからあとは子どもの学校の問題とかね、あと、発達障害の問題とかそういったものも、問題していくわけですけれども、最初に介入する場合には、まず生活習慣を規則的にしましょうっていうところから介入していくことが、多いんですよね。この生活習慣を規則的にするだけでもいろんな問題が解決、していきます。これはもう驚くほどですね。だから、認知行動療法って、飛びつく前にね、 まず生活習慣を規則的にしましょうっていうようなところから入っていくっていうのがね、あの治療の進め方としては非常に進めやすいですし、得られるものも大きいですね。これはまあうつ病なんかでも、そうですよね。まあ摂食障害とかね、肥満とかっていうのは、まあ、まさに生活習慣の問題なので、そこに介入するのは当然なんですけれども、うつ病とか不安障害なんかの場合だっても生活習慣を規則正しくしていくっていうことによって良くなってくるものが多いんですね。でそれだけでなかなか良くならないものは今度はリラクセーション法を使うっていうことが多いですね。まあ、これうつ病の場合なかなかあの逆にリラクセーションを下手に使うとだらんとして元気がなくなってしまうっていうことがあるので、あんまり使われないことも多いんですけれども、不安障害とかね、あるいは他の、まあ、身体症状が目立つような場合ですよね、不眠症なんかも含めて、リラクセーション法というのは非常に効果がありますよね。まあ、認知行動療法の文脈で非常によく使われるのは、全身的筋弛緩法という方法ですね。これは、頭のてっぺんから足の先まで順番に力を入れて力を抜いていくという方法ですよね。例えば、まあ、腕をギュッとこう握ってね、それでパッとこう、緩めると緩んだ感じが分かると。それはまあ頭のてっぺんからやっていくわけですから、まずは、額に力を入れるのは上を見ればいいわけですね。上をこう見て見て見て見て見てってパッと緩めると額が緩むわけですね。それから次は目の周りですよね。目の周りは目をギュッとつぶればいいわけですね。ギュッとつぶってつぶってつぶってパッと緩めるとまた緩んだ感じが分かる。こういうのを順番にやっていくと体全体が緩んで、体全体が緩むことによって不安感緊張感も緩和するんですね。それからもう一つ非常によく使われているリラクセーション法は自律訓練法ですね。これはまあ学会までありますので、皆さんの中にもね、もしかしたら、会員の方いらっしゃるかもしれませんけれども、自律訓練法というのも非常に効果があります。私は今早稲田大学の人間科学学術院というところにおりますけれども、2009年の春3月までは、東京大学の心療内科の准教授をしておりました。で私1985年に卒業して、87年からずっと心療内科やってきましたので、まあ、心療内科が、そういう意味では専門なんですけどね。で、もう大昔の話ですけれども、心療内科医になって 4,5 年ぐらい経った頃ですね、だから30歳過ぎぐらいの頃に、自分が今見てる患者さんのどれぐらいの人に自律訓練使ってるだろうなっていうふうに、自分で数えてみた覚えがあるんですね。数えてみた覚えがあるんです。そうすると、まあ結構な、何十人か患者さんもちろん見てたわけですけれども、そのうち、半分以上の方に自律訓練を使ってましたね。自分でも驚いたんですけどね、こんなに自律訓練っていうのは心療内科の患者さんに対して、使えるものなんだっていうふうに自分でも驚いたので覚えてるんですけど、でその時にですね、ざっくり自律訓練を使ってる患者さんのどれぐらいの人に効果が出てるだろうっていうふうに、これも本当にざっくりね、感覚で振り返ってみたんですね。そしたらまあ7割方は出てるなっていうふうにその時思ったんですね。だから自律訓練法とかね、さっきの全身的筋弛緩法のようなリラクセーション法っていうのは、特に身体症状を、まあ、前面に出している人、あるいは不安緊張といったものが症状の、持続要因になっていると考えられる人、こういった人には非常に有効なので、ぜひねどっかで勉強してもらえればなと思っています。でも、まあ、そういった非常に非特異的な働きかけをしても良くならない人っていうのはやっぱもちろんいるわけですよね。まあ、今の場合だったら心療内科の患者さんでも半分ぐらいは、自律訓練使ってもっていうか最初から使わない、アセスメントして使わないっていう患者さんもいるわけですから、まあ、そういった人たちも入れると半分以上の人には、生活習慣リラクセーション法だけでは良くならない。そういった場合問題になるのは、思考パターン行動パターンがかなり偏ってる人が多いっていうことなんですね。でそこのところに働きかけていくのが認知行動療法なんだ。それで認知行動療法の対象になるのは、これも基本的なことなんですが、病気の発症要因ではなくて持続要因です。これ違うのっていうね気がするかもしれませんけれども、発症要因っていうのは何かストレスになるようなことがあって、それがきっかけになって具合悪くなってくる。これはよくあることなんですね。よくあることです。でもそれが今症状が続いている原因になってるっていうことはむしろ少ないんですね。今症状が続いているには症状が続いているなりの理由があるんですね。これはどういうことかっていうと、我々は一旦あの健康状態が崩れてもしばらく経つとちゃんとこう、元に戻す力があるんですね。我々の体にしろ、心理行動面にしろ、元に戻してバランスを回復する力があるので、邪魔をするものがなければ一旦具合悪くなってもしばらく経つと元に戻っちゃうのが普通なんですね。例えば皆さん風邪をひいた時のことをね考えてみればいいですけれども、まあ、1週間かかっても元に戻りますよね。それが普通なのに、元に戻らないで病気の症状が続いてしまうということ は維持している理由があるからなんですね。維持している理由のところに注目するのが認知行動療法なんだっていうことをね、ぜひ、最初基本的なところですけど理解してくださいね。発症要因に注目するのではないわけです。だからこれはまあ心療内科にね、入ってくる新人の医者なんかもかなり、まあ、そうですね、3、4年ぐらい心療内科やってても勘違いしてる人結構いますね。あと心理の臨床心理の人の中でももちろんそういうことを勘違いしている人もいるわけですけれども、そういうことを勘違いするとね、患者さんが何がきっかけで具合悪くなったのか、そこばっかり聞いちゃうんですよね。そこばっかり聞いちゃう。それを聞いても今の問題の解決にはつながらないことが多いということね、ここまず押さえてください、はい。で、認知行動療法というのは、随分、時代に伴って変遷をしてきました。それで、まあ最初は1950年代に行動療法っていうのがね、世の中に誕生したわけです。それから60年代になって、認知療法っていうのがこう誕生してきて、それ以外にも、論理療法とかね、あとは、自己教示訓練とか、これはマイケンバームっていう人が開発した方法ですけれども、いろいろな認知的な方法っていうのが開発されて、行動療法がそれを取り込む形でまず認知行動療法っていう分野が、形成されたんですね。で、それが今度だんだん時代を、下ってくると、認知療法っていう治療法自体がですね、認知的な技法以外に、行動的な技法をかなり、最初から使っている治療体系なんですね。だから、認知療法の中でも行動的な技法にもっと注目をする、あるいはもっとうまく使っていくっていうようなところに目を向ける人も増えてきて、認知療法を実践している人たち、あるいは、論理情動行動療法、論理療法を実践しているような人たちが自分たちの治療体系を認知行動療法と呼ぶようになってきたんですね。だから認知行動療法といった場合に、行動療法寄りの認知行動療法なのか、認知療法寄りの認知行動療法なのかって今両方あるんですね。これは皆さんが本を読んだりして勉強するときにかなり混乱する、一つの理由になるので、頭に入れておくといいですね。どっち寄りなんだろうと。で、そこがさらに、時代が下って、ここ、10年20年ぐらいの間にもっとこの領域が広がってですね、それで臨床行動分析、これは今日ご説明する一つの大きなトピックスなんですが、臨床行動分析といったような、分野まで出てきて、もうなんかわけがわからなくなったので、全体を、こんな感じで認知スラッシュ行動療法とかね、認知中黒行動療法とか、そんな感じで、表記したりすることも増えてきたっていうことになります。で、英語ではね、コグニティブ・ビヘイビアル・テラピーという単数形で呼ぶ場合と、コグニティブ・アンド・ビヘイビオラル・テラピーズっていうふうに複数形で呼ぶ場合で区別ができるので、割と分かりやすいんですが、認知的なものと行動的なもの両方合わせた治療全体のことだなっていうのと、もっと狭いね、このグレーで示されているような、認知行動療法と言われているものを、指してるんだなって分かりやすいんですけれども、ただアメリカでもね、コミュニティビヘビアーテラピーっていうふうに言っても、いろんなものを指してる場合もあるんですね。いろんなものを指してる場合もあるんです。だから、その言葉がどんな文脈で使われているのかっていうことを必ず確認してからね、勉強するようにしてくださいね。で、今日はこの臨床行動分析のところをお話しするということですね。で、新世代の認知行動療法っては何なのか、これは、過去10年間ぐらいの間に非常に大きく発展してきた分野なんですが、2000年のところにね、並んでいます。この4つです。右側からアクト、これアクセプタンスコミットメントセラピー、その次が、ビヘイビアルアクティベーションですね、これは行動活性化療法、これを今日お話していくわけですね。それから次が MBCT、 これはマインドフルネス認知療法です。それから一番向こうの MCT っていうのは、メタ認知療法ですね。それからその上にある DBT ですね。この DBT というのは、弁証法的行動療法といって、境界性パーソナリティ障害の方を対象に、開発されてきた、これも新世代の認知行動療法の、非常に代表的な、ものに、とされてますね。これが少し早いんですね。開発されて一般的に使われるようになった、時期が早いので少し上の方に、抜けているんですけれども、これぐらい5つぐらいを新世代の認知行動療法と言っていることが多いんですね。これらの体系の特徴というのはですね、これはどういう意味なのかこれから説明していきますが、認知の機能へ注目している。それからマインドフルネスとかアクセプタンスといった、治療要素、介入技法と言ってもいいですけどね、そういったものを重視しているというのがこれらの体系の特徴です。で、認知の機能への注目というのはどういうことか、 この機能っていうのは 何に対比させて使ってるのかっていうとですね、認知の内容に対比させて使っています。内容っていうのは、何を考えているかっていうことですよね。何を考えているか、俺って何の取り柄もないよなっていうふうに考える、これは認知の内容のことを言ってるわけですよね。そんなことないんじゃないの、あなたいろいろ他にも、得意なことあるし、そんなに悲観することないんじゃないですか、何の取り柄もないなんてちょっと極端じゃないですかっていうふうに介入していくのが認知の内容に対する介入です。それに対して認知の機能というのは、影響力とか効果、そういった意味なんですね。影響力とか効果、まあもうちょっと分かりやすく言うと、自分が考えたことをどれぐらい本気でそう思ってるかっていうことです。自分の考えに対する本気度みたいなものですね。自分が考えてることは絶対真理だっていうふうに思っていればですね、俺って何の取り柄もないよなって思うとすごくやっぱり落ち込んじゃうわけですよね。でもまあいろんな考え方できるしなと、まあ、俺ってある時は一つのことを考えるけど別の時はまた全然違うことを考えてんだよなっていうようなことでも思ってれば、まあたまたまね、俺って何の取り柄もないよなって思っても、ああまあそう思うこともあるけどねってぐらいであんまり響かないわけです。こういった、認知というものがどれぐらい我々に影響を与えてくるかっていう、その影響力のことを機能っていうんだっていうのをね、ここで頭に入れてくださいね。じゃあ次、それで今日お話しするのはこの右側の方にあるね、臨床行動分析についてのお話ということになります。でこれ以外に新世代認知行動療法を勉強するためには、認知療法の流れの勉強も必要ですよね。でこれは今日はちょっと時間がないのでお話ししませんが、午前中のシンポジウム出てくださった方は越川先生がね、中心になってマインドフルネス認知療法っていうのは、いろんな本を翻訳したり、論文書いたり紹介したりされてますし、あと MCT メタ認知療法はですね、私がこの8月に、エイドリアン・ウェルズの一番代表的な本を翻訳して日本評論社から出版しています。これも非常に面白い治療法なので、どこかでね、皆さん勉強する機会があったらいいなと思います。このウェルズの本は、世界でも8カ国ぐらいでも翻訳されているそうで、とっても分かりやすいし、目から鱗の体験ができますので、認知療法的なね、オリエンテーションを持っている方はぜひ、そちらも勉強してもらえるといいなと思っています。じゃあ今日はね、行動の方ですね、行動療法の流れが今どんなところにたどり着いているのか、でこの図を見ていただければ分かるように、この、新世代の認知行動療法って言われるようになって、行動療法の流れと認知療法の流れがね、かなり本質的なところでお互いに理解できるようになってきていると私は思っているんですね。でこれは実は非常に画期的なことなんですね。行動療法と認知療法っていうのはかなり異質です。もう非常に異質ですね。だからそんなもの一緒になれない、それを認知行動療法なんてまとめてる方がどうかしてるっていうのが、硬い頭の行動療法か硬い頭の認知療法かの考え方、だったんですけどね、それがこの新世代と言われる、特徴を備えることによって、かなりお互いに共通の、立場で、観点で、コミュニケーションが取れるようになってきてる、そこも非常に大事なポイントかなと思っているんですけどね。はい、で行動療法の、基本的な捉え方っていうのは、いくつかの、学問的な源流がありますが、そのうちの代表的なものが行動分析学と言われる、学問ですね。行動分析学で、この行動分析学っていうのはどんなふうに人を見るのかっていうと、ここに書いてあるように行動から人を見るわけですが、で行動分析学では我々が日々生きているという事実を習慣的行動という側面から捉えていきます。でこれね、人間をどういうふうに見るのか、いろんな見方ありますよね。体の面から見るっていうのが一番分かりやすい見方ですよね。背が高い人だとかね、綺麗な人だとかね、あるいは痩せてる人だとか、太ってる人だとか、そういうのは我々常に第一印象というようなものも、その見かけから得てる部分が大きいわけですよね。で、体ですよね、体の特徴を通して人のことが理解できるのは間違いないです。それからもう一つは今度は、心と言われるものでね、人間を捉えようと我々はしますよね。それはどういうことかっていうと、我々自身が心を持ってるからですよね。自分が心を持ってるのに隣の人は持ってないなんて思わないですよね。いや心を持ってるのは俺だけだよみたいなね、ことを言う人はいないと思う。 で自分が心を持ってるから隣の人も同じような心を持ってるはずだ。でもこれが理解できる、知的な能力っていうのは実はかなり高次の能力だっていうことがね最近分かってきましたよね。でこの自分が持ってるのと同じ心を隣の人も持っていて、だから隣の人が考えてることは分からないんだっていうことが理解できる能力のことを心の理論と言います。でこの心の理論というのはだいたい5歳ぐらいにならないと身につかない能力なんですね。面白いですよね。で自閉圏、自閉症スペクトラム障害と言われている人たちはこの心の理論が、あまり理解できない、まあ、途中で遅れて理解できるようになってくる人が多いんですけれども、例えば、自閉症の子供あるいはアスペルガー障害の子供っていうのは10歳ぐらいになってねこの心の理論が分かるようになってくることが、多いんだっていうのことも言われてますよね。だからかなり遅れるわけです。でこの心の理論がわからないので共感ができないわけですね。自分と同じような心を隣の人も持っていて、隣の人は自分と違う考え方感じ方をするということを理解できないわけですから、これが理解できなかったら共感なんかできるわけがないっていうことになるわけですよね。だからまあ、こういう心の面から人間を理解することもできるんですが、でもこれを科学的に捉えようとすると非常に難しい。科学っていう、学問はですね、測定できるものだけが対象なんですね。測定できるものだけが対象です。だから皆さんが科学的な研究をしようと思ったら何を測定するかを決めないといけない。あるいは逆に言えば何を測定するかが決まれば科学的な研究のもう半分ぐらいは進んだことになるんですね。じゃあ心をどうやって測定するのか、これはいろんな工夫がされてますけどかなり難しいですね。でそこで第三の、見方っていうのは出てくるわけですよね。毎日どんな生活をしている人なのか、これだったらかなり、外から見てもわかるし、口ではね立派なこと言ってるけどあの人だらしないよねってこういう理解の仕方ですよね。毎朝起きるの、10時11時みたいよとかね、あるいは、毎晩のようにお酒ばっかり飲んでるみたいだよ、いや口じゃなんか精神、君子みたいなこと言ってるのにねっていうようなね、口で言ってる方は心の方の理解になるわけですが、見てなんか生活態度っていうのはね、これは行動を通しての人間理解、これは3つ目の理解の仕方としてあるわけですね。でこの習慣的行動っていうのは何のことかっていうと、ある環境の中で繰り返される癖のことです。習慣的行動っていうのはね癖のことだ。でその癖っていうのは、環境とセットになってる、この環境のことを文脈と言います。ある状況に行くと癖が出てくるっていうことですよね。そういうことです。だから例えば、なんでもいいんですけれども、ご飯が終わってああお腹膨れたと思ってちらっと見るとタバコがある。そうするとねもう何にも考えなずに、タバコを吸う人はもうトントンとかってやってね、それでバシッとか火つけて吸ってるわけですよね。で吸い始めた後であしまった今日吸わないでおこうと思ったのにとかって気がつくわけですよね。だからこの癖というのは環境とセットになってるわけです。ある文脈に入ると以前その文脈その環境で行った何度も繰り返し行ってきた行動が自動的に引き出されてしまう、そういう特徴を持っています。でこの癖が人を作り上げて我々の人生を織り上げていくんだっていうのが行動から人を見るっていう考え方ですね。はい、で行動分析学っていうのは行動それ自体を研究の対象にします。行動を通して心ないし意識や認知あるいは脳の働きなどを研究するのではありません。でそういうものに、意味がないとか価値がないとかって言ってるわけでは全くありませんので、ここはちょっと誤解のないようにしてくださいね。私自身も、いろんな、認知行動療法、特に認知行動療法ですけれどもを、実践した場合に脳がどんな風に変わっていくのかっていう研究をね、しています。でそれはとっても意味があると思ってやってるんですが、でも行動分析学では、そういったものは研究の対象にはならない。で行動に関する全ての出来事を同一の理論的枠組みとできるだけ少ない共通の原理で分析しようとする。で行動の原因を個体の内部ではなく個体を取り巻く過去及び現在の環境の中に求めるというのが行動分析学の大きな特徴なんですね。でこれはまとめて言うとですね、行動のことは行動の言葉で語りましょうっていうことです。行動のことは行動の言葉で十分語れるし研究できるんだっていうことですね。脳とか認知とかを持ち出す必要はないっていうことなんですね。あるいは心っていうものをね持ち出す必要はないということです。で行動の原因を個体の内部ではなくってそういうことですね。個体を取り巻く過去及び現在の環境の中に求めるっていうのは、過去っていうのはですね、どんな経験をこれまでしてきたかっていうことです。学習歴とか経験、学習歴とか、経験の履歴とかね、そういう言い方をすればいいんでしょうけれども、 それが、まあ、今同じような状況に入り込んだ時にまた過去に何度も何度も繰り返し経験してきたことが自動的に現れてくる。だから、行動の原因というのは、答えを取り巻く過去の環境および現在の環境に、よっているとするわけなんですね。過去にある状況の中でどんな行動を繰り返したかということ、それが、現在の行動の、原因になっている。あと現在の環境が過去の環境とどれぐらい似ているか、それが現在行動が引き起こされるかどうかっていう原因になっている、そういう考え方になるわけですね、はい。で、行動っていうのはそもそも何なのかっていうことなんですが、これは行動分析学の行動の捉え方、特に、オペラント行動ですね。オペラント行動、行動には、この後出てくるかな、行動にはですね、大きく分けて3つあります。あ、これ出てこないので今説明しておきますね。1つはレスポンデント行動、それからオペラントコード、それから言語コードです。この3つですね、レスポンデント、オペラント、言語コード、この3つだっていうふうに思ってくださいね。で、それぞれ、まあ、レスポンデントコードが、学習されることをレスポンデント学習、オペラントコードが学習される、学習のことをオペラント学習、っていうことをいうふうに言うんですね。で、レスポンデント学習、レスポンデントコード、レスポンデント学習ってのはどういう学習かっていうとですね、パブロフの犬の実験っていうのはね、皆さんも高校の頃とか勉強したことあるんじゃないかと思うんですが、まあ、昔の、ソビエトのですね、まあ、今ロシアのパブロフっていう人がですね、研究した、その頃もロシアだったのかな、犬のですね、唾液を採取できるようにしておいて、ベルを鳴らして肉をあげると唾液が出る。で、そういうことを何回か繰り返すわけですね。ベルを鳴らして肉をあげて唾液が出る。そういうことを何回か繰り返していくと、ベルを鳴らすだけで唾液が出るようになる。肉をあげなくてもね。そういう、まあ、条件付け、条件反射とかって呼ばれますけれども、そういった学習が成立するわけですね。で、このレスポンデント行動は生理的な反応、あるいは情動反応であることが、普通ですよね。で、これは例えば皆さんが梅干しを見た時に唾液が出るのも同じ原理です。と思うかもしれませんね。だって梅干し失敗じゃない。こうやって唾液出ちゃダメなのって思うかもしれませんが、じゃあね、今まで一度も梅干しを食べたことがないアメリカ人がやってきた。で、その人に梅干しを見せた。唾液出ると思いますかね。絶対出ないですよね。だから我々が梅干しを見て唾液が出るのは、梅干しを見てそれを口の中に入れて唾液が出たっていう経験を何度も繰り返してるからなんですね。だから梅干しを見ただけで唾液が出るようになってる、わけなんですね。で、それに対して今度オペラント学習っていうのは、あるいはオペラント行動っていうのは、まあ、オペラント行動っていうのは随行動っていうふうにも言われますけれども、その随行動がどうやって学習されていくか、どうやって学習されていくかっていうのをオペラントが、学習の原理というわけですけれども、これは何か行動をして、その結果、直後にいい結果が伴えばその行動は増える。そういう、原則で学習されていく行動のことです。何か行動をして、その直後にその個体にとって嫌なことが起こるとその行動は減るんですね。それから何か行動して何も結果が起こらなければやっぱり少しずつ減っていくんですね。さっきのガクッとは減らないですけど少しずつ減っていく、まあ、この、まあ、これだけの原理で、説明される、学習の、ことですね。で、例えばまあここにね、食行動を例にして、その、オペラント学習の行動の連鎖が、説明してあります。まあ、例えば甘いものを食べる、これが行動になるわけですね。この A、B、C、B はビヘイビアの B です。で、 A はアンティシーデントっていうふうに言うんですが、アンティシーデントっていうのは、アンティシーデントっていうふうに、書きますが、先行刺激のことですね。それから C はコンセクエンス、これは結果という意味の英語ですよね。コンセクエンス、コンセクエンスの C ですね。これは結果のことです。だから、何か行動をしてどんな結果が伴うのか、で、その結果が伴った時にどんな状況でその行動をしていたのかっていうのが先行刺激の A になるわけですね。だからここでは例えば甘いものを食べると、そうすると直後の結果は何かっていうと、まあね、甘いもの好きだから食べてるわけですから、うまいって思うわけですよね。満足感、あるいは疲れ取れた、リラックスした感じ、 あるいは不安とかね、なんかカッカしてるとき甘いもの食べると、ああなんかちょっと気持ちが静まってきた、不安とか怒りの緩和とかね、まあそういった気晴らしとかそういういいことが起こるわけです。だから甘いものを食べつけるとなかなかやめられなくなると。でそういった場合にでもどんな状況でも甘いものを食べるかってそういうことはないわけですよね。例えばこの中にも甘いものが好きな人結構いると思いますけれども、だよねとかって今はそこでチョコレートとか食べ始める人いないわけですよね。これはなぜか、それは甘いものを食べてすごく自分にとっていい結果が伴う、環境っていうか、まあ、条件っていうのがね、状況っていうのは限られてるからですよね。こういうふうにみんなでこう勉強してるところでパリパリとこう食べてね、それでうまいとか、なかなかそういう経験自体がないですし、ちょっと違うわけですよね。それは例えば、家に帰って、まあガラッとこう扉を開けてね、それであチョコレートあるって言うんでパクッと食べて、ああ美味しい、いや疲れ取れるな、こういうのはね、まあ経験する人いるんじゃないでしょうかね。あるいはまあ、なんかちょっとコンビニに寄ってちょっと選んでで食べて、あうまいとかね、まあ、なんかそういう人によって違う状況でしょうけれども、ある特定の状況で特定の行動が起こって、それにいい結果が伴う、あるいは嫌な結果が伴うっていうことが起こっているわけですね。だから行動というのはその何を行動するのかっていうこの、まあ競技の行動と言ってもいいんですが、この B とその直後の結果とこの2つが結びついた時にどんな状況だったかっていうこの A ですね、この3つが組になって理解されるものなんですね。オペラント行動っていうのはこの ABC というのが3つが組になって初めて理解される、まあ、こういう行動の連鎖と言われるものが非常に重要なんだっていうことになります。で、この連鎖で、考えていくっていうことで、これは参考分析と言ったりします。3つ組になってるからですよね、参考分析と言ったりします。でこれはさっきのスライドでも出しましたけれども、出してないか、出してないですね。これは動物でも成り立つ学習の原理なんですね。動物でも成り立つ学習の原理っていうことは、次のスライドありますね。次のスライド後で、説明しますけれども、ちょっとこれ次これですね、これの話を今してますので、このスライドにちょっとしておきますね。3ページぐらい後のスライドです。レスポンデント条件付け、オペラント条件付け、それから最後の言語学習っていうのは、関係フレーム付けっていうふうに言います。言語学習は関係フレーム付けっていうふうに言うんですね。それで、まあ学習は、今説明してきたレスポンデント条件付け、オペラント条件付け、この2つをまとめて随伴性形成行動というふうに言われるんですね。でこれは人以外の動物にも認められる学習形式であって、学習過程が意識される必要はないんですね。体験学習、体験による学習を、意味しています。で、ここに書いてあるようにレスポンデント条件付けっていうのは、まあ、パブロフの犬とか梅干しと唾液の話とかですよね。でこれは条件刺激が無条件刺激到来の信号になる、こういうのはちょっとね行動療法的な、まあ、ちょっと、理屈っぽい言い回しなんですが、条件刺激っていうのは今の場合はパブロフの犬の場合であったら音ですね。音、もともと何の機能も持っていない中性刺激だったものが条件刺激になる。で無条件刺激っていうのは肉です。無条件刺激が無条件反応である唾液の分泌を引き起こすわけですね。これは本能的な反応です。無条件刺激が無条件反応を引き起こすのは本能的な、結びつきです。そこに中性刺激の音が加わることによって、音、無条件刺激、無条件反応っていう、結びつきを何回か経験することによって、この音が条件刺激に変化して、それでこの条件刺激が出てくると条件反応である唾液の分泌が起こるようになるっていうのがレスポンデント条件付けなんですね。でこれは条件刺激である音が無条件刺激である肉が来るぞっていう、その事実を示す信号になるんだ、そんな風に、まあ、説明されています。でオペラント条件付けっていうのは結果によってその後の行動が決まってくるもので、これは子どものしつけとかね、まあ、に大いに活用されている方法ですが、子どもだけじゃなくてペットのしつけなんかにもね活用されている、方法です。でこれは言葉が、まあ、必要ない、言葉必要ないですね。これは驚きです。で、言葉が必要ないというのはどうしてわかるのか。例えばさっきのところに戻りますね。これです。まあ、例えばですね、犬に、ペットの犬に、ねトイレを教えると。 そういう時はどうするかって言ってですね、まあ、しばらくトイレに行ってないな、でなんかそわそわし始めたぞっていう時に、あっていうんでちょっとトイレのとこ連れて行って、それ座らせて、少しでも出せたらね、うんと褒めてあげる、やったやった褒めてあげる、それで別のところでこう出してしまったら、こらすぐパッとこう怒って、またトイレのとこに連れて行って少し座らせて、続きが出せたらうんと褒めてあげる、そういうことを何回かしてると、まあ、トイレで出すっていう行動がねできるようになるわけですよね。でこれは今言ったこのオペラント学習の、仕組みをうまく使ってるわけです。トイレっていうのはこの A ですよね。でそこで、おしっこをする、そうすると、褒めてもらえるということですよね。それからトイレ以外のところって、これも A ですよね。そこでおしっこをするとうんと叱られるっていうようなね、だからこれはいいことしたら、まあトイレでおしっこをしたら褒めてもらえる、トイレ以外のところでおしっこをしたら怒られる、その結びつきを、学習していくっていうことになるわけですね。でこれが言葉を使ってないっていうのは、まあ犬の場合だから当たり前なんですけれども、もっとよく、同じような例としてはね、子供に今度はお使いに行ってもらうっていう場面を考えても同じようなことができるわけですね。ねえちょっとあのお母さん今忙しいからお使い行ってきてくれる、お使い行かせて、それで帰ってきたら、うわよく行ってきてくれたね、嬉しいわって、まああんまり言わないかもしれませんが、ちょっとこう大げさに喜んであげて、じゃあこれ食べなさいねって言っておやつをあげる。そうすると子供はね、しめしめとかと思うわけですよね。でまた今度ねえって同じようなことを 2,3 回繰り返すと、ねえねえって言われただけで、お母さんお使いとかって言ってお使いに行く子供が出来上がるわけです。そんな風にして子供も押し付けていくわけですよね。でも子供はこの場合は、おやつをもらっているとしても言葉を使ってないのか、人間は言葉は当然使いますよね。お母さんにねえねえと呼ばれたら、お使いに行ってくればおやつがもらえるんだ、あるいはお小遣いがもらえるんだ、よしっていう風に覚えて、まあ行動するようになるわけですが、これはどうなんだっていうことですよね。で、もう一つ大事なこの、オペラント学習の、特徴っていうのはですね、短期の結果しか、効果を上げないということです。短期の結果しか、その直前の行動を変える機能を持たないっていうのが非常に大きな特徴です。これは動物の場合は60秒以内って言われています。60秒以内にいい結果が伴わないと行動は変わらないんですね。で、これはまあさっきの子供の例であれば、帰ってきたらすぐ何かお小遣いをあげるとか、すぐおやつをあげるとかっていうことになりますし、犬の場合だったら、まあうまく出せたらすぐ褒めてあげる、あるいはうまく出せなかったらすぐ叱るっていうことを意味してるわけですよね。で長期的な結果はどうなんだろう。長期的な結果はですね、例えば甘いものをいっぱい食べると、その時は満足したりリラックスしたり、なんかほっとしたりするかもしれませんが、体重増えますよね。体重どんどん増える、ブクブクと。それからあとは体調も悪くなる、あとは、まあ、我々ぐらいの年になってくると今度は病気になりますよ、体重増えると病気になりますよとか脅されるね。まあ私は脅す側なんですけれども、病気になりますよ。でも変わらないんですね。この長期的な結果、いくらまずい結果が起こっても我々のこの、甘いものを食べるという行動は変わらないんです。自動的にはね、この自動的にっていうのが大事なんですけどね。でこれはさっきの犬の例で言えばどうかで、例えば、どっか別の場所でジャーってやっちゃった、今忙しいんだわ、怒れないんだよ、で、なんかその後にね犬遊んでる、で20分ぐらい経ってからね、よし手が痛い、怒ってやろうってなるとですね、ほらお前さっき何やったんだ、あんなことやっちゃダメじゃないかってやったら、今度どうなるかですね、どうなるかっていうと、その飼い主に寄りつかなくなるわけですよね。トイレを絶対覚えることはないですね。これは直後の、結果じゃないと、その前の行動に影響を与えないからだし、犬が言葉を使えないからなわけですよね。で、こういった行動と直後の結果の関係性のことを随伴性と言います。何か行動するとどんな結果が伴うか、こういう随伴というのは伴うという意味ですよね。随伴関係が、その前の行動を増やしたり減らしたりするんだということですよね。それからもう一つ、どんな状況でどんな行動をしてどんな結果が伴えばというのを ABC というふうに表現しましたけれども、それ以外にももう一つ大事なものがあります。さっきの子どものしつけの例ですよね。お使い行ってきて帰ってきたらおやつをあげよう、そしたらお使いに行ってくれる子どもになるかなっていうことなんですが、これはやるタイミングが大事ですよね。3時のおやつをお腹いっぱい食べました、あ 忙しかったんだ、お使い行ってきてもらわなくちゃ、よしよし、いつものやつを使おう、じゃあ子供にお使いやらせてですね、帰ってきて、じゃあこれ食べなさいね、子供はうっくわって感じですよね。いや、いらないよお母さん。で、全然これは子供をおやつをあげても、そのおやつをあげるという結果が、子供のそのお使いに行くという行動に影響を与えなくなってるわけですよね。同じことをして同じ結果が伴ったのにです。同じお使いに行くっていうことをやって、お母さんがおやつをあげるっていう同じ結果が伴ったのに、その結果が持っている機能が変わってるんですね。これは何かっていうと、この下に書いてある内的な刺激状況っていうところですよね。空腹であればこそ有効になるわけです。空腹であればこそ、おやつがずっと食べれてないからこそおやつをもらえるっていうことがすごく効果が出るわけですよね。だからこういった内的な状況っていうのも、この行動が、学習されるかどうかっていうことに大きく関わっているんだ。で、この内的な状況を操作することを確率操作っていうふうに言います。確率操作っていうのはこういう字ですね。確立させる、何を確立させるのかっていうと、結果の機能を確立させるんですね。結果の機能を確立させる。お使いから帰ってきておやつをあげると、そのおやつをあげたことがお使いに行くっていう行動を強めるという機能を確立させるためには、お腹を空かせておくという確立操作をしておかなくちゃいけないということになるわけですね。はい、ここまで、よろしいですかね。で、またちょっと振り返って後で説明しますね。で、機能っていうのは何かということなんですが、これはもう今説明してきたのでざっと読んじゃいますけれども、行動の定義に関わる概念であり、弁別刺激、これは A のこと、行動、これは B のこと、結果、C のことですね、の連鎖の中で相互に関数関係を持ちながら及ぼし合う効果や影響力のことを機能と言います。これは行動を理解する場合に一番重要な概念なので、ぜひ今日覚えて帰ってくださいね。機能っていうところがわからないと行動は理解できません。さっきのお母さんが褒めるっていう行動が子どものお使いに行くっていう行動を増やす機能を持つのかどうかっていうことが、行動療法の中で一番大事な、テーマになるわけですよね。で、何を基準にして機能的効果や影響があると言えるのかっていうと、その基準を与えるものが文脈です。で、この文脈の中に、この文脈っていうのは広い意味での環境、書いてありますね。文脈とは弁別刺激、行動、結果の連鎖でお互いの機能に影響を与える広い意味での環境のことで、確率操作も含まれてきます。お腹が空いているとお菓子をもらえるという、その結果が、非常に自分の行動を変えるという機能を持ってくるわけですからね。だから基準を与えるものの一つになっているわけです。で、この行動のどのレベルに着目するかで文脈は幾重にも規定することが可能だ。まあ、これはちょっとね、分かりにくい話なんですが、文脈っていうのはそのさっきの ABC で言うとですね、 B に注目をする、この、個々の行動に注目をすると、この C も、文脈になるわけですよね。A も文脈になるわけです。この B が増えたり減ったりするのに関係している環境要因なので、C も文脈、A も文脈になるわけなんですが、今度この ABC の全体に注目をするとですね、ABC の全体に注目をすると、その子供のお腹が空いてるのか、それともお腹いっぱいなのかっていう確率操作の部分が文脈になるわけですね。だから文脈っていうのはいくらでもこう広く取れるものなんだっていうことも、理解してもらえるといいですね。例えばね、こうやって皆さんの前でスライドを示しながら、お話をしている、これはとても機能的な私の行動です。皆さんに、新世代認知行動療法を理解してもらうっていう意味でね、とっても機能してると思います。寝てる人が、ほとんどいないので、まあ、ちょっといますから、その人にとっては機能してないかもしれませんが、ところが全く同じ形の行動ですね、私が今日家に帰ってから家でやり始めた、家に帰ってですね、テーブルの上にこのパソコンを開けてね、いや君たちね、行動っていうのはね、3つの連鎖でできてるんだよ、で家族の前でやり始めたらどんな機能を持ってしまうかっていうとですね、もう分かったから、もう今日早く休みなさい、あなたおかしいよよって言わせる機能を持ってしまうわけですね。これはだから行動の形としては全く同じなんですが、文脈は全く違いますよね。こういう皆さんが聞いてくれる文脈の中で私がこう喋るのと、家で、テレビかなんか見ている家族の前で急にこういう話を始めるのでは全く文脈が違う。文脈が違うと行動の機能が変わるっていうのはね、今の例を覚えておくと、なるほどとわかる かと思います。それでセラピストが介入できるのは文脈だけなんですね。非常に重要です。文脈っていうのは外側にあるもの、個体の外側にあるものなので、セラピストが介入ができるのは個体の外側にあるものだけだ。この考え方は非常に、行動療法の基本です。外側にあるものは共通にアクセスできるからなんですよね。でも言語行動っていうものが対象になってくると少し変わってくるって話は後でします。はい。で、臨床行動分析というのがこの行動分析から、発展してきている、新世代の認知行動療法のベースになっている考え方なんですが、ちょっと読んでみますと、臨床行動分析とは、心理師が外来の支援場面で一般的によく出会う問題や状況を対象とし、行動分析の前提原理方法を現代の、言語や認知に対するアプローチの仕方に特別な注意を払いつつ応用する。つまり行動分析というものの中で言語や認知っていうものをどう扱ってるかっていうところが、一つの核になってるんだって話です。今までのところは、体験学習の話でしたよね。体験学習の話で言葉が関係していない学習のことです。レスポンデント学習、オペランド学習ね。それに対して臨床行動分析っていうのは言葉が関係している学習のところにかなり注目しますよっていうことですよね。で、対象となる問題は正常に発達した大人が呈する臨床的障害、これはうつ病、不安障害、物質依存、対人関係上の問題、他にも摂食障害とかね、いろんな問題ありますけれども、でありこれらの発症維持治療に寄与する変数やプロセスを同定していくということが、その中で、含まれています。でこのような問題に対処する際に治療者はクライアントの行動の強化随伴性に対して面接場面以外では直接的なコントロール力を持たず、治療効果を高めるためには言語的な介入に頼るのが特徴だ。これは何のことを言ってるのか、さっきのこの最後のこれです。セラピストが介入できるのは文脈だけである。だから行動療法の適用範囲って実は広くなかったわけですね。直接この文脈に介入する行動療法的な技法のことを随伴性コントロールというふうに言います。随伴性コントロール、つまり A、B、C の結びつきを直接変えていくっていう、技法ですから随伴性コントロールというわけですね。この随伴性コントロールができるのは、学校場面とかね、あるいは入所施設とか直接我々治療者が、クライアントに関われる状況だけなわけですね。だってそこにしか介入できないって言ってるわけですから、直接関われなければ文脈にも介入できませんのでね。そうすると子どもの問題とかね、あるいは言葉があんまり使えない、発達障害の子ども、学習障害の子ども、そういった子どもを対象に主に適用する治療法だということに、なってしまうわけですね。ところがそれではね、適用範囲が広がらないということで、言語学習まで対象にして、言語行動まで対象にした行動分析学が発展して、でその言語行動まで、対象にした行動分析学の研究成果に基づいて、発展してきているのが臨床行動分析という分野なので、対象として大人の問題が含まれるし、治療効果を高めるためには言葉によるやり取りが使われる、つまり普通のカウンセリングの形として適用可能になってきているっていうのがこの分野なんだと、考えてくださいね。はい。で、そこで出てくるのがこの3番目の、学習になるわけです。ルール支配行動ですね。これは言葉を用いる人間でのみ認められる学習形式であって、反応強化随伴性というのは、これはさっきの、オペラント条件付けで働いていた随伴性のことです。反応強化し、何か反応というのは行動のことですね。 B のことです。何か反応したときに、強化しというのはいい結果ですね。いい結果が伴うということでその反応が増えるんだという関係のことを反応強化し随伴性というんですが、そういったことがなくても随行動が維持されるというのがこのルール支配行動の大きな特徴なんですね。これは非常に大きな、特徴、に、なります。これはなぜそんなに大きな特徴になるのかっていうとですね、普通は、直後にいい結果が起こるか、悪い結果が起こることでしかその前の随行動ですね、随行動が変化しない、これがオペラント学習の原理なんですね。ところが人間はそうではありません。皆さんがなぜこんな教室で雨の日に集まって、もっとなんかゴロゴロしていたいかもしれないのに、狭いところに座って、こう集中して勉強してるのか、 でその今やってる皆さんがやってることはですね、必ずしも心地よくないはずですよね。心地よくないのになぜ続けられるのかっていうと、ルール支配行動がそこで働いてるからなんですよね。ここでこうやって3時間座って勉強すれば、なんか今まで分からなかったことが分かるようになるぞと。そしたら自分は今まで、治療対象にできなかったクライアントさんと関われるかもしれない、あるいは自分自身にとってもすごくなるほどっていうような、まあ納得感が得られるかもしれない。それを楽しみに今ここで、3時間座っているわけなんですよね。だからこれは通常のオペランド学習と大きく違うわけです。オペランド学習だったらさっきも言ったように60秒以内にいい結果が伴わないとその行動は消去されるんですね。だから皆さんはもうさっさとも出ていっちゃうはずですよね。60秒以内にいいことないですから、もっとこうってますとこう出ていっちゃうはずなんですが、出ていかないでみんな座ってるっていうことはルール支配行動が働いてるからなんですね。だからこの、言葉による、学習っていうのが、されるときは結果がすぐに伴わなくてもある行動が、まあ、制御されることになると。でこれは、さっきのレスポンデント条件付け、オペランド条件付けっていう言い方で言うと関係フレーム付けっていうふうに言われるんですが、これは言葉が非言語的反応を制御する学習、形式だと、言語が非言語的行動を、言語行動が非言語的行動を制御する学習形式であって、これは例として挙げるのは教室で習うものすべて、ほとんどすべてですね。皆さんが本を読んだり人から話を聞いたり、こうやって教室で勉強したりしている時に働いている学習形式のほとんどがこの関係フレーム付けということになるので、人間にとって非常に重要な学習ということになるわけですね。はい、で、これまでのところまとめますと、機能分析というのを行うのが、行動療法の、アセスメントの一番の核です。まあ何のことはない、今言ってきたことを順次やるだけなんですね。問題行動、標的行動、これは B のことですね。 Bの維持要因を、行動の連鎖に沿って明確化する、アセスメント法のことを機能分析と言います。これは行動分析と言ったり ABC を明らかにする分析なので ABC 分析と言ったりもします。でこれは、今話してきた行動の連鎖を、具体的に明らかにするそういう操作のことです。まずはどんな行動が問題になるのか、あるいは介入対象になるのかっていう、どんな行動なのかっていうことをきちんと特定することが非常に重要です。これは必ずしも容易ではありません。クライアントさんはですね、何に困ってるんですかっていうと、いや落ち込んじゃって、これは何でしょう、落ち込んじゃって、これは結果ですよね。何かをしている結果落ち込むわけです。だから何をして落ち込んでいるのかっていうことをクライアントさんは教えてくれないんですね。落ち込んじゃって、であるいは、いや人と話せないんですよ、人と話せないんですよ、だから人前に出ていけなくて困ってるんです、人前に出ていけなくて困ってる、これは何だ、これはどんな状況で起こるのかっていうことをむしろ強調してるわけですよね。人前でとか、みんながいるところでに行けないんです、で行けない、そういうところに行くと何が起こるのかっていうようなことは説明してくれてないわけですよね。だからどんな行動が、問題なのかっていうことをまず特定することが大事です。でそれを特定して、その行動した結果直後に何が起こっているのか、それからあとは、どんな状況で、その、まあ、問題行動が、あるいは標的とターゲットとなる行動が起きているのか、この ABC を、一つ一つ明らかにしていくことが重要だ。それからあとは、さっきのルールのところですよね。ルールのところ、自分の問題をどのように理解しているのかっていうのは、これはルールとして、働くんですね。ルールっていうのは説明してなかったですね。このルールっていうのはですね、反応強化し随伴性を言葉で表現した、ものです。反応強化し随伴性を言葉で表現したもの、これはもう分かりにくい行動療法の定義の代表ですよね。もうちょっと分かりやすく言うとですね、どんな時に何をすればどんな結果が得られるかっていうことを言葉にしたものがルールなんですね。だから教室、まあ、ワークショップで3時間座っていると、まあ、心理療法に対する新しい知識が身につく、これはルールですよね。ワークショップで3時間座って勉強していると、結構、なかなか面白いことが身につく、これは結果ですよね。こういう ABC の結果を記述した言語刺激のことをルールと言います。この C は直後である必要はないわけですよね。今の場合も3時間座っているとみたいな話ですからね。まあ反応強化し随伴性を記述した言語刺激、それがルール。でこのルールはどういうふうに働くのかというと、さっきの確率操作として働くんですね。これいいですか、どういうふうに考えればいいんだろう。 例えばですね、ここで、教室で座って3時間、ワークショップを受けると新しい知識が身につくっていうルールを、持ってるとですね、何が確率操作されるのかっていうと、ここに座ってるとだんだん疲れてくる、疲れてきてだんだん眠くなってくる、そうすると辛くなってくる、そうすると出ていっちゃう、そういう行動が、つまりここで座っていて苦痛だっていうその結果が苦痛じゃなくなるわけです。座ってればいいことあるはずだからっていうふうに思ってるとね、で座っていてなんとなくこう落ち着かない、やだなとか、ちょっと体つらいなって思っても、その辛い感じが弱くなるんですね。つまり結果の機能が変わってるわけです。ここで座ってることによって体がきつくなってくる、気持ちがなんとなくこう、退屈になってくる、あるいはなんか頭がいっぱいになってパンパンになってもう分かんないって感じになってくる、そういう時は普通は逃げ出すわけなんですけれども、でももうちょっと聞いてみようっていう気になれる。これは今言ったルールを頭の中に持ってるからなんですね。だからルールっていうのは確率操作として働くので、その個々の行動の結果が持ってる機能を変えるわけです。でこれは非常に強力なんですね。この後説明していきますけれども、例えばね、これはネガティブな 方向に使うこともいくらでもできます。例えば、第二次世界大戦中の、日本兵、まあ、特攻とかね、やりましたね。特攻をやったらどうなるか、死にますよね。死ぬっていうことは個体個人にとっては一番まずい結果、嫌な結果で絶対避けたい。だから、それは普通はそんな行動は取らないわけですよね。そんなことをしたら大変なことが起こるって分かってる、結果が直後にものすごい結果、一番悲劇的な結果伴って分かってることはやらないわけです。こういうのは、嫌悪刺激到来の阻止と言います。嫌悪刺激到来の阻止というのは、非常に嫌悪的なことが起こることを阻止できるっていうのは自分にとってとってもいいことなので、その行動が増えるっていうことなんですね。だから特攻なんかさっさとやめてもう逃げていった方がいい。でも、第二次世界大戦の時はどういうルールを作ったかっていうと、天皇陛下のために死ぬっていうことは一番名誉なことなんだ、お国のために戦うっていうことは何よりも素晴らしいことなんだっていうルールを作っちゃったわけです。でこのルールがあると、もう命を落とすという一番嫌悪的な出来事であっても嫌悪的じゃなくなっちゃうんですね。だからルールっていうのはそれだけの力を持ってるんだっていうことね、まあ確率操作としてそれだけ強い力を持ってるんだっていうことをちょっと頭に入れてくださいね。だからここで、自分の問題をどのように理解しているかということも特定するのがいいし、あともう一つは、長期的な結果も、特定しておくといいということですね。でそれを、図で表したのが次の、スライドですが、ABCDE 分析と、ここではしてあります。今の ABC の連鎖を明らかにして、それからもう一つね、長期的な結果、例えば甘いものをいっぱい食べると直後は嬉しい、ホッとする、いや満足、でも長期的な結果は体重が増える、体型が崩れる、洋服が着れなくなる、病気の危険が高まる、そういうものになるわけですね。でそこであと確率操作は、どうなってるのか、自分の問題をどう捉えてるのかということですよね。いや私甘いもの好きで、本当はやめなくちゃいけないんだけれども、いや私には無理だわっていうふうに思っている、無理だわっていうふうに思っていると、やっぱり甘いものを控えようっていう行動は出にくくなるわけですよね。で、たまたま甘いものを控えることができたとして、そうするとその結果としてね、なんかちょっと達成感を感じたりするんだけれども、でも私にはどうせ無理だわって思ってると、そこでできたことの達成感も小さくなっちゃうわけですね。たまたまだよねっていうふうに思ってしまう。だからこの確率操作っていうのはどうなってるのかっていうことを評価するのも非常に大事で、この ABCDE が評価できるとね、もう介入ができます。それで、我々のところに相談に来るクライアントさんっていうのはですね、この C と D の結果が、食い違っていることで、相談に来るのが普通です。これは非常に大事なポイントです。直後のいいことを手にしてしまってるわけですね。直後のいいことを手にしてしまっていて、自分の生活にとって非常に大事な長期的な結果が手に入らなくなってしまっているのがクライアントさんの大きな特徴です。例えば、まあ、乗り物恐怖のね、後で出しますけど、乗り物恐怖の、 クライアントさんなんていうのは乗り物に乗る、でどこまでも普通に乗っていければ自分の生活範囲が広がってね、いろんなところに行ける、いろんな体験ができる、買い物にも行ける、友達とも会える、旅行にも行ける、楽しい思いができる、いいことばっかりのはずなんですが、乗ると怖いんですよね。怖くてもう落ち着かなくなる、うわーやだ、もうダメだ、もうダメだって降りるわけです。降りたらホッとするわけですよね。ああよかった、ああこのあのまま乗ってたらどうなってただろう、もう私倒れてもう本当恥ずかしい思いしてたんだ、ああそういうこともなくてよかったっていうふうに考えちゃって、直後のいいことを手にしちゃうわけです。そうすると電車に乗ってちょっとドキドキしてきたり不安になってきたりすると、降りるという行動が繰り返されるようになるわけですね。 でもその結果何が起こってるのかっていうと、長期的な結果として自分の生活の範囲が非常に制限されてしまって、やりたいことができなくなるっていう非常に困ったことが起こってる。こういう直後のいいことを手にしてしまって、これは即時強化っていうんですけどね、即時強化を手にしてしまって遅延強化、長期的ないいことが手にできなくなっている人たちが、相談に来ることが非常に多い。これよく覚えておくといいですね。でその時にこの確率操作、本人が自分の問題をどう考えているのか、あるいはこれからどう生きていきたいと思っているのかっていうことがね、問題を解決していく鍵になることが多いので、この確率操作の部分、あるいはルールの部分をね、よく聞いておくっていうことも、初心時、最初のアセスメントの時は非常に重要っていうことになるわけですよね。まあ、諦めていたらなかなか、問題解決に進みませんけれども、いや私は今は電車に乗れないけれども、いや絶対来年は、飛行機に乗って海外に行くんだっていうふうに思ってたらね、思ってたら、そしたら今度何が変わるか、来年は海外に行くぞっていうふうに思ってたらですね、電車に乗っていつものように怖い思いをする、電車に乗って怖い思いをする、そうすると電車に乗るっていうのが、まあなくなっちゃうわけですよね。電車に乗ると怖い思いをするっていう嫌な結果が伴うので、電車に乗らないでおくっていう行動が増えてるわけですけれども、来年は絶対海外に行くっていうふうに思ってたら、電車に乗って怖い思いをするっていう嫌な結果が伴っても、その影響力が下がるんですね。この機能が弱くなるわけ。だからいや怖い思いをしてるんだけど、ここはもうちょっと頑張るぞっていうふうに思えるのは、来年海外に行くぞって思ってるからであるわけです。だからこの E と D っていうのは関係してくるわけですね。長期的な結果どうしたいのかっていうのが、この E で表されているっていうふうに考えてもいいわけですね。でこういうデータをどうやって得ていくのかっていうのは、一つ前のスライドです。行動療法ではですね、生活の中でデータを取るということを非常に重視します。今のようなこのアセスメントですね、 ABCDE の結びつきっていうのは、初心時最初お会いした時にクライアントさんからよくお話聞けば大体のつながりは分かるんですけど、それは仮説に過ぎないわけですよね。仮説に過ぎないもので、本当に科学的な介入はできないので、ちゃんとそれが本当にその人の生活の中に当てはまってるのかっていうことを確認していかなくちゃいけない。そのためにはセルフモニタリング、自分の生活の中で記録をしてきてもらわなくちゃいけない。このセルフモニタリングっていうことが非常に行動療法の技法の一番基本になってるんだ、まあ、認知行動療法って言ってもいいです。認知行動療法の、基本になってるんだってね、これぜひぜひ皆さん覚えてくださいね。認知行動療法を使うという場合は必ずセルフモニタリングをしてもらう、これはもう 100% そうだっていうふうに思っておいて、間違いないと思います。で特に臨床行動分析のような場合は、直接観察できないところで治療していかなくちゃいけないわけですから、セルフモニタリングがなければ治療はできない、そんなふうに思っていただいていいですね。で、例えばこれは、20代、後半男性、20代後半の男性で、社会不安マリファナ依存の人の、まあ例なんですけれども、こういうふうにね、 ABC のつながりを生活の中で記録してきてもらうって宿題を出すわけですね。でこの人はマリファナを吸うっていうことがターゲット、行動になってるわけですけれども、まあ、昼休みにマリファナでハイになった、このハイになったっていうのはね、これは直後の結果ですから、本当はこっちに入れた方がいいわけですよね。昼休みにっていうのは先行事象なので、まあ、こっちに入れた方が、いいかもしれないですよね。まあ、でもとりあえず患者さんは、クライアントさんはあんまりそこは厳密にできないので、こんな風にこう、こっちに本当は入れた方がいいんだけどっていうのが混じってくることもありますが、ちょっと読んでみると、金曜日午前11時会議で提案をすることを考えていた。この人社交不安ですからね、そういうことを考えるともう緊張してくるわけですよね。で手が震え始めて顔中が熱くなった、まあ、そういう状況の直後ですよね。そういう状況の時に その直後にマリファナを吸ったっていうことですよね。そうすると、まあ結果としては肺になったわけなんですが、その後さらに起こってきたことは、吸っていた匂いを誰かに嗅ぎつけられてしまうんじゃないかという妄想に駆られた、バカなことをしたとつぶやいた。でこれだけ見るとね、この C の欄に書いてあることっていうのはいいことじゃないですよね。悪いことばっかりじゃないか、悪いことばっかりだったらマリファナを吸うっていう行動は、増えないはずだよね、まあ、これは強化されないはずだよね、おかしいね、おかしいんです。だからこれは、D なんですね。さっきの、連鎖で言うと D の内容なんです。で C の内容っていうのは肺になったっていう方が C です。あるいはほっとしたとかね、なんか疲れが取れた気がしたとか、緊張がほぐれたとか、そういう直後の C があるはずなんですね。だからマリファナを吸うっていう行動が維持されている。これが維持されている、いいですか、これが維持要因のことです。さっき言った発症要因と維持要因の違いで、行動の維持要因というのはこの連鎖で捉えられる C であり A であり、これが、行動の維持要因だから、行動療法では行動の維持要因である ABC の連鎖を明らかにして、この C とか A に介入をしていくっていう図式になるわけですね。で今度は、下の例ですけど、金曜日午後4時30分職場からの帰り道、忌まわしい一日の後でマリファナを吸いたいという衝動があった。で帰宅してマリファナを吸った。でしばらくの間ほろ酔い気分だった。多少の罪悪感を感じた。自分はなんてダメなやつだろうとつぶやいた。これはこの C の中にね、 C と D 両方入ってますよね。これなかなかうまく記録したぞ。しばらくの間ほろ酔い気分だ、これが C ですよね。で多少の罪悪感を感じてなんでダメなやつだと思ったのは D になるわけですね。こんな風に分けていくと、起こっていることが非常によく分かってきます。それからあとこの A に書いてあることは本当に A なんだろうか、これは E も入ってますよね。 E も入ってます。金曜日っていうのは1週間の最後ですから、かなりもう疲れてるわけですよね。で午後4時半って言うともうかなり疲れてる、忌まわしい一日の後ですから、これはもうかなりストレスが高まってるわけですね。ストレスとか疲労が高まってる。こういう時は一服すればかなりスッキリしそうですよね。これ確率操作です。確率操作ですね。もう非常にストレスが高まってる、疲労が高まってる、そういう時にはなんか甘いものガッと食べたり、タバコ吸ったりマリファナ吸ったりするとスカッとするはずですから、まあその行動が強化されやすくなってるわけですね。じゃあ A、 本当 の、 あの A は何なんだろうか。 A は何でしょうかね。これなかなか難しい、何かを目にしたとかね、マリファナのその箱を目にしたとか、あるいはマリファナ吸いたいっていう気持ち、あの考えが頭に浮かんだとか、こういうのが A になるんでしょうね。だから A と E の区別っていうのも、まあ、あのできるといいと思います。こんな風に機能分析を、クライアントさん自身ができるようにしていくっていうのが非常に大きな目標なんですね。クライアントさん自身がこれができれば自分で自分をコントロールできるようになるわけです。あ、それじゃあこの A をなくしてしまえばいいんだな、マリファナの箱は決して見えないように奥深くしまって鍵をかけちゃえばいいんだなとかね、あるいは、まあ、吸った後で気分が良くなる、この気分の良さがどうしても自分がやめられない理由だって考えれば、吸った後に気分が悪くなることをあえてするとかね、それは例えば記録するっていうことです。吸っちゃった罰とかっていうふうにね、こうつける。そうするとあの直後にああっていうふうに思う。それはもう直後やらないと意味がないですね。直後やらないと D と同じになっちゃいますので、吸ったらすぐ罰をつける、まあ、そんなふうなことをすると、このマリファナを吸うっていう行動は減ってくるわけなんですよね。で、じゃあここからもうちょっとだけ進めて、休憩に入りますからね。で、それでいよいよ、個々の、治療法として行動活性化療法とアクトの話を進めていくわけですが、行動活性化療法というのはですね、今お話ししてきたものをほとんどその通りに使っていく、うつ病に対して使っていく治療法のことです。うつ病に対して、今説明してきた行動療法の考え方をそのまま使っていく治療法、ちょっと読んでみますと、生活内で性の強化を増やすために活動性を高める、活動性を高めることを目的として文脈を考慮した機能分析の結果に基づいて、性の強化が随伴する行動を増やし、負の強化が随伴する回避行動を減らすように介入する、薬物療法や認知的介入が内側から外側へ働きかけるのと逆に外側から内側へ働きかける、すなわち毎日の生活の中での行動を変えること自体が目的になるというようなことなんですが、これを理解するためには、行動分析学がですね、 うつ病をどんなふうに理解しているのかっていうことを、まず知った方がいいですね。でうつ病はどんな、メカニズムで維持されているのかっていうことですよね。でこれは、3つあります。3つあります。1つはですね、これはちょっと電気をつけて書いてみましょうね。この3通りあります。罰っていうのは、まあ、嫌悪刺激ですね。嫌悪的な結果のことを、ね、まあ、行動療法の言葉でちょっと生活と有利してるところがあるんですが、罰というふうに言います。まあ、嫌悪刺激というふうに、言えばいいんだと思いますが、が増える場合、これはどんな場合かっていうと、例えば、ある、職場でですね、何をやってもダメ出しをする上司とかね、こういうのはこう罰が常に伴う、場面ですよね。何をやっても褒めてくれない、何をやってもダメだダメだダメだ、もう一回ダメだダメだ、こういうふうに言われ続けたらね、誰だってへこみますよね。でこういうのが罰が増えている環境ですね。環境条件。それから次は性の強化が減っている場合、性の強化が減っている場合っていうのは楽しいことが減っちゃってる場合ですよね。楽しいことがなければやっぱり元気出ません。だから楽しいことがない、そういう状況になると、やっぱり鬱になってくる。それから今度は最後に3番目、ちょっと矢印の方向が間違ってました。今度は負の強化が増えている場合、負の強化、負の強化っていうのはですね、強化っていうのは、何かっていうと、これはターゲット行動が増えるような、結果との関係のことです。これは強化っていうのは、ターゲット行動が増えます、こういう結果が伴うとね、ターゲット行動が増えるものを、強化と言います。それじゃあこの性のっていうのは何だ、負のっていうのは何だっていうと、結果が増えることによって、結果が増えることによって、ターゲット行動が増える場合を性の強化と言います。例えばお母さんがうわーっと褒めてあげる、そのうわーっと褒めてあげるっていう行動が増えることによって、お使いに行くっていう子どもの行動が増える、これを性の強化と言います。それに対して負の強化っていうのは、結果が減ることによってその前の行動が増えるものを負の強化と言います。これは、どういう場合かっていうと、回避行動が大体これに相当します。回避行動っていうのは何かを避けるっていうことですよね。何かを避ける、例えば電車に乗るのを避ける、そうするとどうなるかっていうと、怖い思いをするという結果が減るんですね。電車に乗るのを避ける、そうすると怖い思いをするという結果が減る、つまり負なわけです。それによって電車に乗るのを避けるという回避行動が増えるわけです。嫌なことが起こらなくて済んだわけですからね。嫌なことが起こらなくて済むということは、自分にとっていいことが起こったということなので、嫌な結果が減ることによって自分のその人の行動が増えることを負の強化っていうふうに言うんですね。この3つのパターンがあって、で、2番目は楽しいことが起こらないと元気がなくなりますよってこと、3番目はですね、辛いことが減るっていうことです。これはどういうことかっていうと、うつ病の人は傷つきやすくなっているんですね。非常に傷つきやすくなっていて、特に対人関係なんかでちょっとしたことで傷つくようになっている。そうすると傷つかないようにするにはどうすればいいかっていうと、引きこもってればいいわけですよね。引きこもって家でじっと一人でいれば傷つかないとうつ病の人は考えちゃうわけです。それでずっと家に引きこもって、嫌なこと、ああもうまた出てったらすごく傷ついちゃうんだよな、でも家にいればそれは起こらないか、もうこれ以上嫌な思いなんかしたくないっていうんで、家に閉じこもるという行動が強化されちゃうわけです。家に閉じこもる、引きこもるっていう行動はうつ病の症状そのものです。だからうつ病の症状は、罰が増えた結果、性の強化が減った結果、負の強化が増えた結果、維持されているということになるんですね。この3つ、3通りあるんだということをね、まず理解してくださいね。でそうした時に、この一番最初の、 ひとまとめですが、生活内で性の強化を増やすために活動性を高めることを目的として、これいいですよね、2番目のこれですよね、文脈を考慮した機能分析の結果に基づいて性の強化が随伴する行動を増やすと、まあ、何かやってみて楽しいことが経験できるような行動をどんどん増やしていきましょう。それから負の強化が随伴する回避行動を減らす、家に閉じこもっていてよかったよかったって思っているのはやめて、ちょっと出てってみようよと、出てってみたらそんな嫌なこと起こらないんじゃないですかと、あなた怒ると思ってるのは頭の中で思ってるだけじゃないですか、出てってみましょうよ。で出て行ってみたら、あれそんなに嫌なこと起こらなかった、それどころかなんか楽しいこと結構あったなっていうふうに、性の負の共感が減って性の共感が増えるっていうようなね、働きかけをしていく治療法なんだっていうことです。で、薬物療法とか認知的機械には内側から外側へ働きかけて、つまり薬物療法は情動の部分を改善することによって、情動の部分を改善することによって認知と行動も改善していくというのが薬物療法の考え方。それから、認知的介入っていうのは、認知の部分を改善することによって情動や行動を改善していくっていう考え方なんですが、行動活性化療法は行動を改善することによって認知と情動を改善していくという方法なんですね。で、行動というのが一番外側から見えるものなので、外側から内側へ働きかける、すなわち毎日の生活の中で行動を変えること自体が目的になる。で、その際、一番、気をつけなくちゃいけない、あるいはここに注目しているんだっていうところが、行動活性化セラピストにとってクライアントが口にする最悪の言葉っていうか、まあ一番待ってましたの言葉であるわけなんですけどね、はやる気が出てくればねっていうことです。いやこんな気分じゃ先生できませんよ、もうちょっとなんか気持ちが上向きになってくれればね、もうちょっとこの落ち込みが軽くなればいくんですけどね、もうちょっとなんか気が楽になれば、出かけるんですけどね、始めてみるんですけどね、これが一番のターゲットなんですね。一番のターゲットになるんです。やる気が出てくれば、でクライアントの気持ちが変わるのを待っている間は現在の状況は前進しそうにないと。だからそういう気持ちを持ちながらもやってみましょうよっていうのが行動活性化療法なんだっていうことです。そうやって落ち込んでる気持ちは今は確かに辛いと思いますけれども、でも何かやったらそれがきっかけになって変わることもあるかもしれないですよ。でその気持ちが楽になったらっていつまで待ったら楽になりそうですか。これまで2年も待ってたじゃないですか、でも楽になってない。だったらその気持ちはありながらもとりあえずなんかちょっと始めてみませんかっていうのが、行動活性化療法のアクセプタンス、アクセプタンスっていうのは自分の中から排除したい不安とか、痛みとか悲しみとかそういったものに気づきながらもそのままにしておくという行動のことです。いいですか。そのままにしておくがアクセプタンス。アクセプタンスっていうとね、受容っていう言葉になっちゃうので、受容っていうとなんかこっちにこう引き寄せなくちゃいけないんじゃないかなとかって思うと思いますが、そうじゃないんです。アクセプタンスっていうのはちゃんとそれを気づきながらも近づきもしないし遠ざかりもしないでそのままにしておく行動のことを指しています。でこの行動っていう言葉を使っているところにも気をつけてくださいね。アクセプタンスっていうのは状態ではないんです。行動療法にとってはあくまでも行動です。アクセプタンスっていうのは何かをすることなんですね。何かをすること、じゃあ何をするのか、気づいてそのままにしておくっていうことをする。嫌な気持ち、辛い気持ち、落ち込み、そういうものに気づいてそのままにしておくっていうのがアクセプタンスっていう行動になるわけですね。で、もう3分、それで、この行動活性化療法はですね、トラップからトラックへっていう、まあちょっとなんか、なんですが、何か自分が落ち込んだりするときにはきっかけがあると。できっかけ、何か考えているっていうことも多いでしょうし、何か人と出会って話をするとかっていうこともあるかもしれませんし、何かまあこれさっきの ABC 分析で言えば A ですよね。何かきっかけがあって落ち込むっていう、反応が起こってくる。そうすると大体うつの人は回避パターンに入っちゃうんですね。もうそこから退いちゃう、引いちゃうわけです。でそれでうつがずっと続いてしまうっていうのがあなたのパターンなんだから、だから何かきっかけがあって落ち込んだ時がチャンスですよっていう、そういう言い方です。落ち込んだ時に回避しないで、その回避の代わりになる対処行動を何かやってみましょうよと。だから落ち込んだら例えばシャワーを浴びてみるとか、例えば外に散歩に出かけてみるとか、 そういうことですね。別の対処行動を見つけるようにしていきましょう。だからこれは回避行動により負の強化に注目しているわけですね。回避行動というところに一番注目しているのがこの行動活性化療法なんです。さっき言った3つのうちね、この回避行動による負の強化というところに注目しているのが行動活性化療法の非常に重要な側面です。これは認知療法でも行動活性化というのを使っています。認知療法は特に重症のうつ病患者さんは最初から認知面に介入はしないんですね。で、生活活動記録とか生活活動スケジュール、この後出てきますが、それを使って、クライアントさんの楽しい行動、達成感を感じられるような行動を少しずつでも増やしていこうっていうふうに介入していく。これが非常に効果があるっていうことは分かってるんですが、これは性の強化が減ってうつが強くなるというモデルに基づいてるんです。だから行動活性化、認知療法の行動活性化は性の強化が受けられるような行動を少しでも増やしていこう、そういうところが一番の、ポイントです。それに対して行動活性化療法はそれももちろん大事なんですが、回避行動をする結果負の強化を受けている、そこをなんとかしていこうっていうところに特に目を向けているのが行動活性化療法なんだというふうにね、考えてます。そこでうつ病の場合反芻という、認知的な、活動、認知的な行動が、これ言語行動ですけど、言語行動が非常に最近注目されています。反芻っていうのは昔のことをこうずっと思い出して後悔をずっとぐじゅうじ続ける。自分の何が悪かったんだろう、こうすればよかったんだろうか、あれが違ってたんだろうか、何が原因なんだろう、どうしたらよかったんだろう、自分がなんでこんなことしちゃったんだろう、そういうことをぐるぐる考えるとどんどん落ち込んでいくんですね。それから今度心配っていう、認知的活動もありますが、これはもしこうなったらどうすればいいんだ、もし電車に乗って苦しくなったらどうすればいいんだ、もしその時誰も助けてくれなかったらどうすればいいんだろう、もしおかしくなっちゃったらっていうふうに将来のことを取り越し苦労する、これを心配っていうんですが、これをやると不安がどんどん大きくなるっていうことは知られてるんですね。だから今認知行動療法の中で、特にこれは認知的な、流れですけれども、メタ認知療法や、マインドフルネス認知療法の中で非常に注目されているのがこの反芻と心配という認知的変数なんですね。で、これもこの行動活性化療法の中では回避とみなしています。回避とみなしています。なんでこれが回避なんだろう、昔のことをずっと思い出しているのはなんで回避なんだろう、将来のことをずっと取り越し苦労しているのはなんで回避なんだろうっていうとですね、それをやってると目の前の本当にやらなくちゃいけないことを避けることができるからなんですね。目の前の本当に取り組まなくちゃいけないことをずっと考えていることを避けることができるので、だから反芻をしてしまってるって気がついた時には、自分が今何をしているのか、あ、今じゃあこれから掃除をしよう、でそこでなんか掃除してても、あんなことしなくちゃよかった、こんなことこれやっとけばよかった、自分の何が良くなかったんで考えちゃうわけですね、掃除しててもね。それまた落ち込んできちゃうわけです。でそういう時に、いやいや今掃除をしてるんだからっていうことで掃除に、注意をこう戻して、あ、こんな風に吐くとこんな風に綺麗になるんだ、これはマインドフルネスと同じです。マインドフルに自分の掃除っていうものに注意を集中するようにする、そういう形で、反芻を取り扱っていくっていうのが、行動活性化療法の進め方になってるわけですね。じゃあ半まで休憩にします。